送作家の石川紀人です。
ほんまです。
ブルンブルン平田です。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。
大阪府高槻市、ベネームルリーロ忍者、介護福祉士。今回の B 祭は8日月曜収録ということで、休日通力ですねと、
はい、
休日なんて無関係な介護業界にいる僕にとって、同じような境遇の皆さんの番組が元気の源になってますと。ほう、今回こそお三人さんが遅刻もせずフルイニング出場していることを願いますと。
来ましたよ。
ありがとうございまして、今日は来てます。大丈夫です。本間さん今スポーツ新聞読みながら片手間で番組やってらっしゃいますけどね。
まあしかも全員遅刻はしましたけど、
若干の遅刻はしましたものの、
いい方じゃないですか今日は。
ということで、はい、俺このメールを見るまで全然知らなかったんですが、今日休みなんですね。
今日体育の日ですか、何の日ですか。10月
文化の
文化
か体育、わかりません。
昔の体育の日。
昔塾
ハッピーマンデー。はあはあはあはあ。
儲かりマンデーじゃなく。
違いますよ。ということでございまして、そうなんですね。今日休みなんですね。いうことで、いや曜日の感覚がなくなるほどですね。まあおかげさまでと言いますか、この10月から忙しくなりまして、
はい、
まあ特にホンマやブルーンは分かってくれると思うんですが。
うん、
どれぐらい忙しいかというと、この午前6時より前に寝ることがほぼない僕がですよ、
うん、
先週10月の1週目、はい、1週間7日のうち、5日間午前中起き、
おお、
朝、
朝
午前中起き、はい、昨日とかに至っては、6時半、
はい、朝、
日曜日の朝、
起きて、
6時半起きで、それで、イベントの仕事みたいなことになっててですね。
すごいですね。
いや、まあ簡単に言うと、先週は月曜日、この B サイド収録あったんで、朝9時ぐらいに起きて準備して、収録来るわけじゃないですか。
はい、
で、そのまま、月曜日、火曜日の明け方まで仕事をして、で、火曜日は、お昼の12時にお台場集合で打ち合わせ、で、さすがに眠かったんで、一旦家に帰って、で、夜6時ぐらいに、クリームシチューのオールナイトの準備に入ると。はい、で、水曜日はだいぶ寝れて、夕方から打ち合わせやって、そのまま朝まで原稿書いて、朝から生やって、柿花さんの番組の、日本放送の柿花さんの新番組の木曜日担当で生やって、で、しかもそれ、外出しね。
どこですか？
横浜の青葉台。生まれて初めて行った青葉台。本場さん昔その辺に住んでた。そうそうそう、
専門学校時代に寮があった。
青葉台に行って生やって、そのまま有楽町日本放送戻ってきて、原稿を書いて、夜、目玉ラジオっていうのを生やり、で、もうさすがに発散したいということで、たまたまいた名前を、あ、違うわ。それで、一本だけ15分ぐらいで書き終わるロケ原稿を書かなきゃいけなかったんですけど、終わってから、その15分ぐらいで書き上がる原稿を書ききれずに寝てしまい、もう力尽きて。
珍しいですね。
で、1時間ぐらい寝ちゃって、で、起きて書いたら、名前がいたから、名前飲み行くぞって言って、発散したいと。で、しかも、次の日金曜日の朝、7時半に新宿集合でロケ。
おお、早いっすね、また。
それ何の？
それは、まあ、ラジオ大阪でやってる七柄っていう番組のロケがあって、はい、7時半に新宿集合だったんですけど、名前と飲みに行ってしまったことが、まあ、これは実は一緒に番組やってる、まあ、この番組のプロデューサーである小林には黙ってたんですけど、名前で前の日飲みに行ったことが、告白する、しますけれども、名前と飲みに行ってしまったことがですね、遅刻の原因で、起きたら、起きたらっていうか寝たことすら覚えてなくて寝返って、で、8時半で、びっくりして、うわ、やっべえ、やっちったっつって、はい、急いでタクシーで現場まで行って、その中古橋じゃない現場まで行って、で、まあ、ロケやって、で、そのまま寝ずに昼から会議やって、で、夜、なんか、俺、一本実は、番組の他にイベント一本抱えてて、まあ、ライブの構成なんですけど、はい、それの準備みたいの夜中までやって、いうみたいな生活なわけですよ。
すごいですね。
で、まあ、間、もう36時間ぐらい寝ないみたいな瞬間を挟みながら一週間やってるとですね、まあ、どうなるかと言いますと、その、まあ、とりあえず一段落ついた金曜日の夜、夜中ですよ、家に帰って、 で、まあ、その一週間の中で、まあ自分でも感じたのが、まずストレスを感じると、俺物を食うのね、すごい。だから、俺太ったな、この一週間で、っていうのは自分ですごい感じてて。
完食したんです
か？で、それで、金曜日の夜中、うん、まあ1時とか2時ぐらいですよ。家帰って、うん
はい、
まあそんなに疲れてると何をしたくなってくるかっていうと、まあ疲れまら
嫌な予感はしてましたけど。まあ、やっぱりか。
性欲が止まらない。アンリ言うところの、I can stop the loneliness。抑えきれず、性欲が止まらないと。いうところになってくるわけですよ。
なるほど。
で、家帰ってきちゃってるじゃないですか。うん、どうするかって言ったら、もう12時も回っちゃってると、うん、デリっちゃおうと。
出
りっていいともかなって出りっていいかないいともっていう
最初に聞いたなその
ですよ、
はい、
で、まあヘルスのホームページをずっと見てったわけですよ
吟味で
吟味でもう正直言うとギンギンですよねその中で
ギングギング。
ギングギングしちゃって。もう成功止まらんだと。抑えきれないなと。
でその、吟味してるときが一番面白いですよね。
楽しいですよね。
なんか、なんかこう、もう今すぐ欲しい的状況なので、
はいはいはい、
吟味は欠かさない。
吟味欠かさないですよ。
なんかそのプロセスが、貢献はしない。面白いですよね。
あれですよ、ワインをテイスティングしてるような状況ですよ。このワインは渋みが強いな。
佐々木さん気分で。
そうです、そうです。ヘルスソムリエになった気持ちで。ヘルソムですよね。で、こう、ホームページを吟味していたわけですよ。で、いくつも。で、それで、お、この店はレベル高いけど、値段も高いな、みたいなね。却下だな、みたいなで。
意外と、その、なんか、時間に、自分が行きたい時間に、
はいはい、
あんだ、この子、
出勤してねえな、みたいな。
昼か、みたいな。
早番かよ、みたいな、とかあるわけですよ。もうそれで、吟味だけで気づいたら1時間半くらい経ってた。
じゃあ寝ろよって言
寝るか読むかどっちかしらよって。
あまあまあ、吟味でちょっとストレス解消する、されるとこもあるんです
よね。ありますよね。それでですね、吟味をしていて、ふと気づいたんですよ。あれ俺金がねえやっていうのは。で、財布見たら5000円しかないわけですよ。
危ないところですよ。
危ないところですよ。で、あ、出りれねえって思って。やべ、どうしようか。でももうギンギンじゃないですか。
はい、
俺、ヘルスのホームページ見ながらしこったね。
何の報告なんだ、これ。
本当聞いて損したよ、
もう。朝方、NS のホームページを見ながらオナニーをする。もうすぐ33歳。俺、子供の頃、こんな大人になるはずじゃなかったのにな。
まあまあ、多分共感できてるやつは、5人ぐらいいるでしょう
ね。5人ぐらいでしょうね。30代で、お金がなくてヘルスが読めず。
働き盛りで仕事は増えたものの。
イエス、オアノーですよ。
ああ、行くか、石川。
まあ、ルンの
B サイドがライブ。学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ。
改めまして、構成作家をやってます石川明人と申します。そして
本間と申します。ブルンブルンです。
いっぱいメール来てるんですよ、
はい、
愛知県一宮市のペンネーム鉄腕社長とかですね、うん、
はい。
兵庫県神戸市、神戸大学4回生、加速しちゃうぞ、
はい。
それから東京都渋谷区陰金をぶちょいとい、
はいはい。
ちょいちょい二十歳とかですね、はい。福井県越前市の美里、あ、じゃねえや、みちるだ、うん。毎回俺下の本名読んじゃうな。本名は美里なんですよ。
みちるです。
4歳助産師とかですね。
3の6の2ですね。住所。
違いますよ。
紛らわしいこと言わないから。
ということで、何のメールかと言いますと、
はい、
なんとですね、ブルンさんが、あの、世界元ミドル級王者 WBA、竹原慎二さんのブログに、
あ、なんか
写真が載っていると、
今聞きましたけども、載ってましたね。
どういうことですかこれ。
これあのこれあの
これあの
あのまあ竹原さんの番組をですね、
はいはい、
ちょっとあの担当することになって、
秋から、
いやこれはね、今回だけなんですよ、
はいはい、
特例なんですよ、
はいはい、
でまあ詳しい別にあれなんですけど、日本
総合じゃないですけど、竹原さんの番組、
竹原さんの悩み人生相談
おうおうおうおう。
でそれを、うん、まあ携帯電話で今ねダウンロードできるっていうその番組をね、
はいはいはい、
そういう新しいメディアが
配信、まあそれの一環で、うん、1ファイル3分ぐらいの、
はいはい、
それを10ファイル分ぐらい撮るっていう、
うん、
で収録に、まあ、やらせてもらうことになって、うん、でまあいろいろそのね、やる向き合うじゃないですか、こう、はいはいはい、スタジオ入ってじゃあやりましょうかっていう時に、
チャンプと向き合うわけですね、
今その竹原さんのブログっていうのはすごい人気なん
です、人気ですね、
アメーバで、ね、結構上位
に、
で収録、まあ、やりましょうかっていうことだったら、うん、竹原さんが、うん、携帯を取り出したんですよ、
う
ん、もううーんとか言って、これなんか何やってるんですかつって、うん、なんか人生相談に対する、うんうん、その受け答えで悩んでるのかなと思って、
はいはいはい、
でいきなりなんかあちょっとあこれブログちょっとこれごめんなさい今書いていいですかって、うん、今書かなくていいだろうと思ったん
ですけど収録を今始めようとしてる時に
その場で携帯で更新する
ん
です、
で同じことをもし仮に本場がやったらぶっ飛ばしますよね仮に俺この B さんの収録前に急にこうやってやらしてい
や俺もちろん、うん、その、
まあ、それが B さんのブログだったら別にいいだろうって気もするん
ですけどそれはもちろん僕言えないですよ、お前今撮るのに何やってんだとって言えないですけど、あもうどうぞどうぞと、うん、でまあ、すぐ終わりますからっつって、うん、結構あのブログ自体ね短くて、うん、でブログ終わって書き終わって、そのままなんか送信すれば、うん、あれなんですけど一応写真も上げるっつって、うん、こう竹原さんが自分のことをこう写メで撮って、うん、やっぱ向き合ってるから僕後ろ映るじゃないですか、うん、で俺がまあもちろんどいたら、うん、あのいやどうぞどうぞ入ってくださいよみたいな、
むしろ入ってくださ、
いやいいですよもう全然その、ね、重要なんてないんでとか、
あ
平さんのブログに俺が載ったところで、いや俺が写り体験みたいな感じで、で俺がそのじゃあ分かりましたっつってお言葉に甘えて、
うん、写って
、それをすぐ送信して
アップされたんです、
アップされて、でまあなんか、その後ディレクターさんに、うん、お前本当さっき見たら載ってたわとか言って、なんかちゃんとチェックしてみなっつって見たらコメントが結構、はい、俺見た時で60件 で大体それを見て、
それなんで大体ブルーさんブログに載ったんですか。
いやだからそのだからあれですよ、写真で撮って一緒に載って、
いやじゃなくて、なんで竹原さんはそのブルーも一緒に写そうとしたんですか。
いや別にただ一緒に写りたいからです、
はいはいはいはい、
ただその
ラジオの現場ですよみたいな、
そうそんで、はい、ブログの文章の内容が、今後ろに映ってるのはなんか、カープバカじゃけんみたいな、
その広島出身ですかね竹原さん、
で
その話は盛り上がっ、ひとしきり盛り上が
っ、だってそれしか競争話題ないじゃん
探せ探せ
いやでもすごいいい人で、そんでコメント見たら60件ぐらいあって、そのうちの2件はだけブルンさんですよね、
たどり着いた人もいたわけ
で、他はまあなんか広島今年ダメでしたねみたいな、竹原さんに対するあれなのに、うん、2件だけ売れてたんです、これ見て誰が分かるんだろうって
確かにな
るほどな、
いやいろいろ そんだけなんですけど、
仕事されてますね、
その時に DDDT を着てたとかそういう、
いや残念ながら、
残念ながら
そんなの計算入れてないですから
確かに
ブログに載るなんて、
どうなんですか、本間さんとか新しい仕事が増えたんですか、秋から
ちょっとだけ増えて、
うん、
で大事なのが減りましたじゃあ気持ち的には激減です、
激減ですか、分かりました、もうそれ以上深く突っ込まないでください、減ったか、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo--web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
なんか俺今日テンション上がんねんだよな。
いや俺もちょっと嫌なことあってさ。
いやいやいやいや、上げ上げで行きましょうよ
石川
ほんま
ブルーンの
B サイドユアライブ。
ホームパーティーですよ、問題は
話題の、
問題はホームパーティーですよ、先週散々話題になりましたというか、まあ俺と本間がもう意味嫌ってると言っても過言ではないですよね、
そうなんです、
はい、何がきっかけで話題になったのかも全然覚えてないですけれども、
確かに、
とにかくホームパーティーが嫌だと、やったこともねえよ、招かれたこともねえけれども、はい、俺たちがメディアを通じて見てるホームパーティーが嫌だと、
そういう空間がもう耐えられないと、
嫌ですよね、うん、いやそれで、まあ、リスナーのみんなどうなんだという話をしたところ、はい、まあえらい食いついてきましたよ。まあほぼ否定派ですよ、ホームパーティーに関しては。
でもみんなもそうなんですね。
それでですね、うん、まあ僕らが思ってるホームパーティーのイメージとこの前話しましたよね、なんかまあいろいろありますけども、とにかく家が広いと、いうことでございまして、はい、で広い家でなんかこう上っ面のトークが繰り広げられいうのでありまして、はい、で、なんかシャンパンとか飲み上がったりとかして、うん、で、なんかイタリア、まずあれですよね、リッツに何かが乗っかってるのから出てくるんですよね。
そういう感じですよね。
それでなんかこう、次から次へ大皿料理がイタリア系の。う
ん、でもリッツって未だにいるんですかね、
何がですか、
リッツ、まあ乗っけて。
見てくださいよ、青森市ジュディ・オング、ペンネーム、うん、32歳。何言ってんすか、はい、ホームパーティーといえばリッツパーティーに決まってんじゃないですか。
決まってるんだこれは。
赤い箱の蓋を開いて銀色の袋を破り、中から取り出したリッツにスモークチーズやバジルチーズ、ジャムやクリームを乗せるんですよ。
おー、あーでもそこまで詳しいってことは、経験者かもしれないですね、
はい、いややったことないっすよ。
あれあれ、そういうなんか上っ面の知識だけですから、
上っ面の知識だけですよ、きっと。それでですよ、そんな中実際にホームパーティーに行った人がいるのかと、
はい、気になります。
どこで、まあ、メール、来てるメール、すっごいいっぱい来てるんですけれども、はい、ほぼ未経験者からの嫌だって、雰囲気だけで嫌だって言ってるんですけれども、はい、まあ、その中で、こういうのがあるわけですよ。
はい、
これですね、なんと、ニュージーランドから。
お、ね、ホームパーティーの。
本番ですよね。
いっぱい言われてる。はい、
まさに。
ほう。
僕はニュージーランドに在住してるんですが、うん、前にホームステイしていた時よく、ホームステイ先の家でホームパが開催されていました、
う
ん、流れ的には参加者がゾロゾロと勝手に来る、
お、
手料理とかワインを持ち込みする人多し、
持ち込みなんですね、各人が。そうだね、手ぶらでいけないもんね、
そして聞いてください、はい、チーズとクラッカーの乗ったプレートが出てきて、やっぱりここリッツですよ、リッツ、
これ必需品なんですね、やっぱ、
それをつまみにビールやワインを飲みながらみんなで談笑、
うん、
ホームステイ先のだから、もてなす側ですね、はい、のお母さんは料理をしながら、はい、でみんなで料理を食べる、
うん、
夏はバーベキューもありましたし、冬はシチューとかもよく出てきました、
あ、はいはい、
料理だとデザート、
うん、
談笑、
うん、
といった感じでしたと。
なるほどな、でも、まあ大体何時間、大枠は当たってますね、
大体当たってますよね、
大体時間にして何時間ぐらいなんですか、
分かんないですねこれ、
盛り上がり次第
でも 3,4 時間って感じですかね、
でも多分その、入り時間も
入り時間
その撤収というか、全部決めないんじゃないですか、
入りでも入り決まってなかったら、
そのなんかゾロゾロ集まってくるみたいな、
例えばですよ、俺ホームパーティーやるよと、
うん、
で入り時間決めない、
はい、
だったらお前来ないじゃん、お前とかお前とか、
まあそうですね、まあ間違いなくいかないでしょうね、
いつまで待っても来ないじゃん、お前とかお前とか
で、なんかみんな言ってるだろうからいいか
いいかみたいな感じになってくるでしょ、
いやそのあれですよ、あのだ自分はそういうの、
うん、
行かなくていいかなっていうポジションとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
他ね盛り上げる人とか、でもそういう時ってあの思考がだんだん変わってきて、
うん、
あのあどうしようかな、行こうか行かないかなって迷ってると、
はいはい、
でも行かない方が盛り上がるかもなみたいになるんですよ、ね、俺行ってなんか変な空気
になっちゃう
んだったら行かない選択肢の方がいいなみたいな、
そしてですね、はい、
そっとしといてほしいね、
先週名指しでこの人はホームパーティーをしたことがあるだろう、はい、というですね、
はい、
我々とか俺と本間が香港行った時お世話になったアタさんご夫妻、
はいはいはい、
香港在住でこの番組聞いてくれたらアタさんご夫妻からですね、はい、うん、メールいただきまして、
はい、
まずご主人の方から、
はい、
ホームパーティーについてですが、こんばんは、香港のアタ旦那です。アタ旦那です。なんでその商談の風的な。
アタ旦那。
アタ旦那。アタ旦那から、
はいはい、
私は参加したことがあり、かつ主催したこともありますと。
素晴らしい。
私が理解しているホームパーティーは西洋の文化であり、うん、日本の文化ではありません、
うん、
簡単に私が小学生の頃に体験したホームパーティーを参考にしてどんなものか記述してみます、
はい、
ほうそうです、アタダンナは、はい、アタダンナはっておかしいですけど、はい、あの子供の頃から、外国に住んでた経験があるん
です、はいはい、すごいですよね、結構グローバルな、
そうですよね、ホームパーティーの趣旨、はい、会社の偉い方、地位のある人が、うん、部下、お客様をケアする場、
うん、ああ、はいはいはい、なるほど。
情報交換する場というのが一般的だと思います。
お
でも、男という生き物は、どうしてだか、自分の趣味、手料理、嫁、家を自慢したがります。
ああ、
ここだ、俺たち嫌な根底、ここだ、原因。
やっと分かった。
分かった。
なるほど。
多分、後者の人が大半ではないかと。つまり、自慢したがりね。
解散自慢。
私が経験した中では、少ない日本人海外駐在員同士で持ち回りでパーティーをするケースが、うん、ケースもあります。
はい、
その時は、旦那連中はずっと麻雀をしていて、子供、夫、奥さんは日本のテレビ番組を見ていましたと。
ああ、なんかまあでも、いいですね、その雰囲気。好き勝手にみんなやるみたいな。
でもまず、うん、いいですよ。
いや、海外の文化だっていうので、はい、すげえ、合致しましたね。
わかりますよね。イメージと。そして、あと、やっぱ自慢。うん、俺たちが毛嫌いしている。
だその日本人の美学じゃないとこの。
そうそうそうそうそうそう。
こんな神さん、綺麗な神さんいるんだぜ。家建てたんだぜ。
家建てたんだぜ。
こんな成功者だぜ。うまい料理食ってんだぜ、はいはい、っていうことですよね。
うん、そうですよね。まず、パーティーを開ける条件の家は、はい、洋風、広い居間。うん、大きいダイニングテーブル、うん、トイレ2つ、キッチンもそれなりに広さが必要で、ここまでは最低条件であり、
う
ん、庭があり、メイドさんがいれば完璧です。これ秋葉にいるメイドじゃないですよね、リアルメイドですよね、
お手伝いさんと、
はいはいはい、大きいダイニングテーブルからは椅子をどかしてしまいます、はい、そこは大皿料理を置くのみであり、客人は皿を持ちつまんでいきます、
うん、
食事は途切れることなくずっと作られ出し続けられます。なので奥さんは大変ですと。 お客さんの相手もして料理もして、そこにだからメイドさんがいると負担も軽くなるというものです。
うん、なるほどな。
なるほど。
だ人数もまあそこそこ集まるってものが基準みたいな感じなんですかね。
ジャンタクはじゃあ用意した方がいいってこと
ですか、ね、ジャンタク結論な。前日のジャンタク。パーティーに参加する人数。
うん、
大事ですね。
気になりますね。
大人子供合わせて10人以上。10人以上、
大体の
最低10人、
最低10人、
それ以下だと多分寂しいです。
最低10人なんてね、俺っち入れっかな。
ブルーズイブリだよ。
無理ですよね。
でも本間さんの家はかつて入ったことがありますよね。あの狭いところに、
まあ、僕がいなかったですけど、本人不在の
オーガナイザーがいないところでホームパーティーみたいになってましたよね。
大変でした。10人以上か、まあまあでも向こう広いですからね、
余裕を持って立ち話ができる広さの今、
うん、
あるいは庭がないとリラックスできません。
ど
んな料理が出るのか、
はい、
庭があればバーベキューがスタンダード、
うん、それ外ってことですよね。
うん、そうだよね、はい、私が小学生の頃に作った母が作っていた料理はこれ1回分ですよ、
はい、
ピザ、
ほう、
グラタン、
うん、
フライドチキン、
うん、
あ、サンドイッチ、
あ、
サラダ、そして、
うん、
チラシ寿司。
まあ、何でも要は中、とりわけ系ですからね。
とりわけ系ですよね。そして、ババロア。
おー、いいっすね。
他には、パエリア、ザルそば、チャーハンなど。
ザルそば
多分ほら、日本人だからってことじゃないですか。
ザルそばホームパーティー、
立食がベースになりますと。
なるほど。
何をしてるか。大概は酒飲んで手料理食べてビデオ見てゲームして麻雀したり奥様の井戸端会議などでした、
うんうん、
男が自慢する人、はい、自慢すること、
うん、
地位がある人の家には、うん、大抵大型プロジェクターがあり、
あ、
まずはホームシアター自慢、
あー、だろうな、タモリさんちみたいだな、
そしてご主人の好きな歌手のライブビデオを見せられたりします。本間さんだったらルナシーとかですよね。
これ趣味全開。だからここがちょっとまたこう気が引けるところなんですよね。
その歌詞の良さを延々と話された時はうざかったですね、と。
なるほどな。
時間、何時間ぐらいか。
はい、
夕方が始まり、うん、デザートまで食べて、子供が眠くなる21時くらいまでの約5時間。
うん、
ということですね。
長い。いや、でもそれ、
長いや
よく、その、
なんか自分の好きなものを強要、強要みたいなもんですねこれ、
だからまあそういうことをあんまり気にしない人なん、
俺大好き
人たちがやるっていう、
俺大好きな人
じゃないですかね。
さらにですね、中野区のエリピオからこういうのも、はい、わーっていう感じですよ、うん、まあポンパーティー呼ばれたことがあると、はい、家飲みに近いと思いますがということで、はい、まあ6人くらいだって言ってるので、うん、アタさん言うとこの海外っていうのは最低人数に最低最高人数に達してないですよね、はい、そういうのに行ったことがあるんですが、うん、ビールやらワインやら飲みつつ、はい、おもてなし料理、持ち寄った料理やらを食べ、はい、新婚生活ののろけ話を聞きつつ、新婚を深めると、新婚を深めると、うん、話題が尽きてきた頃、石川さんたちが絶対に嫌がれであろう結婚式のビデオ鑑賞会。
ああ、やっぱり自慢になるんですね。
お決まりの綺麗だね、うん、面白いねと盛り上がるのように見える、うん、空気が続き5時間ぐらいは家にいたと思います。
ああ長いな。
長いですよね。
いやもう
ごエッチ。
ほんと便所行くっつって帰るわ俺
行方不明
あれみたいな、うん、ほんでなんか、うん、送りやすい人にちょっと用事できたから帰るっていう、なんか後からのメールみたいな、もう帰って
る。分かる分かる。だから俺が主催したホームパーティーだったら、ホンマが抜けてブルンとか名前にメールが送られてるわけですよね。
ちょっと言っといてみたいな、卑怯なパターン。
そしてですね、
実際経験あります僕。
あたさん奥さんの方からもですね、はい、来ていて、これやっぱ基本は自慢であると、ホームパーティーの基本、家そのもの、インテリア、家具、オーディオ製品、コレクション、俺の可愛い嫁、俺の素敵な家族も含まれますと。で、あたさんはホームパーティーは大の苦手であると。
あたさん苦手そうですね。
なんかわかりますよ。なんか僕、どうでしょうね。僕でも行った時はそういうなんか全部こう飛び込んでいく感じかなと思ったんですけど、ね。
なんか僕らのことはもてなしてくれましたよね。
そう
でも
人に限って、
おまさん冷静に考えてください。あれは家じゃないところでもてなしてくれました。
ああ、ま、いろいろ深いですね。
俺の料理が自慢なら必ずと言ってくるほど旦那さんご自慢のパスタが出ます。パスタやだパスタ怖いパスタ怖い
当たった
もしくはローストビーフや肉を使った料理。
ああ、じゃあそういうところでしか食わないですもんね、ローストビーフって。
肉料理が男らしいと思っているのか、そんな男臭さが私は苦手ですと。うん、さらに、食前食後には、俺様が自らシェーカーを振るってカクテルを作ってくれたり
やーぜ
ーカクテル怖いよ
カクテル上からかけてやりたいですよ。
俺の可愛い嫁が自慢の場合は、彼女の手料理だけでなく手作りデザートも必須アイテムと。
ああスイーツ
もちろんテーブルコーディネートも完璧ですと、うん、そんな自慢の嫁は家の中でもストッキングを履いてる確率が高いです
これそれいい情報ですね。
いい情報ですね。
どういう情報、
何をもってしてそうなの。
なんでストッキング履いてるんですか。これ生足は見せない
と、見せないとかじゃないですか。やっぱちゃんとしてるじゃないですか。
仮面はつけてるんですね。
仮面はいつもかぶってる破ってやりたいよそのストッキングをそういうプレイがしたいよ
俺は。かぶってやりたいですよ
いうことでございまして、分かりましたね、僕らが嫌な根底が何か。
ホームパーティーの全容が今明らかになりましたね。
やっぱこの自慢されることのうざさが嫌なんでしょうね。
そうですね、それに目に見えないやっぱりね、なんかエゴというか、
そうそうそう、もてなす気がないんですよ、やつらは。もうホームパーティー絶対禁止、B サイリストは、分かったか、禁止だからな、ホームパーは。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ。